皆さんこんにちは。自然を愛するウェブエンジニア、セミヤマです。今日はときめきメモリアルに登場する女子高生マッドサイエンティスト、ひもゆいなさんについてお話ししたいと思います。今回は少女よ野望を抱け、ひもさん論と銘打ちまして、無印ときメモに登場するキャラクターであるひもゆいなさんについてお話ししていきたいと思います。無印ときメモのひもさんルートについてはネタバレ全開で、水泳部の清川さんルートについてはクライマックスの一部のセリフについてネタバレありでお話ししていきますので、ご注意いただければと思います。改めてときメモというゲームについてざっくり概要をお話しさせていただきますと、プレイヤーは私立きらめき高校という名門校に通う一男子生徒として3年間の高校生活をシミュレートする中で、きらめき高校に通う個性的かつ魅力的な女の子たちと出会い交流していくことになります。で、このきらめき高校には卒業式の日に校庭の外れにある古い大きな木の下で女の子から告白して生まれたカップルは永遠に幸せになれるという伝説がありまして、ゲームの目的としてはきらめき高校で女の子と交流し学生生活を楽しみながら最終的には意中の女の子に告白されることを目指すという作品なんですね。で、ひもさんというのはそんな無印ときメモのヒロインの一人、つまり攻略対象であり、きらめき高校に通う主人公の同級生なんですよね。で、ひもさんがどういう人なのか、そもそもなぜ今回セミラジオでひもさんを紹介するかなんですけども、ひもさんというのは見た目も言動も行動も非常に個性的なキャラでして、あらゆる恋愛ゲームのキャラクターの中でも、もっと言ってしまうとあらゆる創作物に登場するキャラの中でもかなりぶっ飛んでる人だと思うんですよね。今回の配信にあたってときメモのスーファミ版とプレステ版でそれぞれひもさんルートをクリアしたんですが、本当に面白いなと思いましたし、ところどころ声を上げて笑ってしまいました。シンプルにぜひ皆さんにご紹介したいなと思ってるんですよね。あともう一つ理由があるんですが、それはまた後でお話しさせていただければと思います。で、まず見た目からいくと、ひもさんは前髪で右目を隠した独特の髪型をしています。ちょっとゲゲゲの鬼太郎に似てますね。ちなみに、ひもさんや鬼太郎のように片目を隠した、もしくはルパン三世の次元大介のように、両目を隠したキャラの髪型のことを、ネットスラングで目隠れと言うみたいです。あともう一つ、ひもさんの髪型について言うと、僕は中学か高校生の頃に、ひもさんの髪型、かっこいいなぁと思って、行きつけの床屋さんに、ひもさんのイラストを見せて、こういう髪型にしてくださいと頼んだことがありました。その時は、店員さんを困らせちゃいましたね。今になってとても申し訳なく思うんですけども。そんな僕の黒歴史は置いておくとして、ひもさんはそういう片目を隠したミステリアスな雰囲気の人なんですね。で、ひもさんは理系の天才で、ゲーム中は科学部、もしくは電脳部に所属してまして、機械の発明や製作、プログラミングなど、あらゆる方面のエンジニアリングに長けていて、科学と実験が大好きという人なんですよ。人体実験も大好きで、主人公もよくいろんな効果のある謎の薬を飲まされて、大変なことになったりするんですけど、そういう一般的な倫理観にとらわれないというか、そもそも持ち合わせていない女子高生にして、いわゆるマッドサイエンティストで、それを自然体でやってるというキャラなんですよね。 ここまでお話してきた中でもかなり独特なキャラクターだということを感じていただけるんじゃないかなと思います。相当トリッキーなキャラなんですが、すごいのは恋愛シミュレーションゲームというジャンルを開拓した1994年発売の無印ときめきメモリアルにひもさんというキャラがいたということですよね。恋愛シミュレーションゲームの元祖であるときメモに主人公の幼馴染であり大本命の藤崎しおりがいて、他にも個性豊かな魅力的なキャラクターがいて、さらに剛速球かつ変化球のひもさんというキャラがいるというのは本当にすごいことだと思います。で、ひもさんというのは割と自己中心的というか、普通に生きている人たちをくだらないと言って見下しているところがありまして、主人公に対してもかなり小馬鹿にした言動を取ることが多いんですよね。例えばひもさんと同じ科学部に入部して普通に実験していると、くだらない実験ね、ま、頑張りなさい、みたいなことを平気で言ってくるわけです。他にも実生活ではあまり言われたくないようなセリフを次から次へと言ってくるんですよね。正直かなり好みは分かれるキャラだと思います。誕生日プレゼントを送ると、未来の支配者に対する礼儀をね、開けてもいい?と言って明らかに喜んでるんだけど、あえて素っ気ない態度を取ったりもします。そういう自分の感情を素直に表に出したり表現するのが苦手というか、素直じゃないところもひもさんの性格として一つあるんじゃないかと思います。あとひもさんルートで発生するイベントとして、怪しげな機械を使って悪さをするというのが結構あって、ゲームセンターのメダルゲームで大量のメダルを積み上げて、私の実力よみたいなことを言ってドヤ顔をしてるんですけど、メダルゲームの筐体に自作の変な機械つないで操作してるんですよね。で、銀行の ATM もこれくらい簡単にハックできたら研究資金に困らないのに、みたいなことをブツブツ言ってるんですけど、こういう一般的な倫理観とか正義感にとらわれないところがひもさんの面白いところなんですよね。刑法に照らし合わせれば何かしらの罪に問われるような行為も平然とやってのけるわけです。ここでちょっと関連するトピックとして、ドラえもんのジャイアンのお話をしたいと思います。ドラえもんのキャラクターの人気投票でジャイアンって割と上位に来ることが多いんですが、これについて精神科医の加山里香さんが興味深い考察をされてまして、加山さんの今時の常識という本からちょっと引用するんですが、もしかすると多くの人の心の中にも自分の欲望のままに現実を変え、周りの人たちをその変えた方の現実に従わせることに対する密かな憧れがあるのかもしれない。ただほとんどの人は残念ながらいくらジャイアン的な存在に憧れてもそういう生き方はできず、誰かがねじ曲げた現実や既成事実に無理やり自分を合わせるという人生を生きなければならないと分析されてるんですね。これジャイアンに人気が集まる理由についての考察なんですけど、ひもさんにもほぼそのまま当てはまると思うんですよね。常識とか現実とか、多くの人が多かれ少なかれ囚われているものに、フィクションの中とはいえ全く囚われていない人がいたら、それは魅力的に映りますよね。そういう意味ではひもさんはときメモにおけるジャイアンなのかもしれませんね。で、ジャイアンからひもさんに話を戻すと、面白いセリフやイベントが本当にたくさんありまして、例えば動物園でデートをすると、他の女の子だったら、あのコアラとっても可愛いねみたいになるところを、ひもさんの場合、動物園に来ると遺伝子操作実験をしたくなるわね というセリフによって、家内の危険思想の持ち主であることを再確認させられますし、北海道に修学旅行に行った際には、札幌の時計台を指して、そのうち私の目覚まし時計にしてあげるわ、とか言うんですよね。北海道では少年用大将井田家で有名なクラーク博士の像を主人公と一緒に見物するんですが、少年用大将井田家、いい言葉だよね、という主人公に対して、そう？少女よ野望を抱けの方がいいわよ。と返すんです。この少女野望を抱けって、ひもさんを表現するのにぴったりのいい言葉だなぁと思って、結構気に入ってるんですよね。今回のエピソードタイトルもそこから引用してみました。北海道ではひもさんと主人公がミステリーサークルの調査をするというイベントもありまして、なんと、やってきた宇宙人との戦闘イベントが発生します。このイベントでは RPG 風の画面になって、宇宙人が放ってくる謎の怪光線や攻撃をなんとか耐えつつ、ひもさんが自作の戦闘マシンを組み立て終わるまでの時間稼ぎをするという展開になるんですよね。ときメモってジャンル的には恋愛シミュレーションゲームなんですけど、こういうイベントバトルがちょいちょいあるんですよ。で、ひもさんの戦闘マシンによって宇宙人を無事に撃退すると、主人公の、もしかして俺たち地球の危機を救ったのかもっていうモノローグが流れたりします。ひもさんはそういう強力な戦闘兵器を自作する能力すら持ってるわけなんですよね。またある時は珍しくセンチメンタルな表情を浮かべたひもさんが屋上で物思いにふけっていて、主人公は心配して励まそうとするんですが、ひもさんはありがとう、もう少し一人で考えてみるわと言って、主人公はそっとその場を離れようとします。その時ひもさんが小さくつぶやく声が聞こえてくるんですが、ああ究極破壊兵器のアイディアが思いつかないわって言ってるんですよね。一体何を企んでいるのかということですよね。あと今回プレステ版のひもさんルートをやってみてゾッとしたイベントがありまして、ひもさんが文化祭で物質転送装置の実演をやるんですけど、内容としてはひもさんが自作した物質転送装置が画面の左と右に一つずつあって、左にはきらめき高校の男子生徒、右にはなぜかコアラが入ってるんですよ。で、ひもさんがスイッチを押すと、左の装置の男子生徒は右の装置に転送されて、右の装置に入ってたコアラは左の装置に転送されて、大成功となればよかったんですけど、そうはならず、男子生徒とコアラが物理的に融合しちゃうんですよ。具体的にはどうなったかというと、左の装置にはコアラの体から男子生徒の頭が生えているキメラみたいな生命体がいて、右の装置には学ランを着た男子生徒の体にコアラの頭が生えている生命体がいるんですよ。で、そのイベントそのまま終わっちゃうんですよね。やばくないですか？僕、無印ときメモはほぼスーファミ版しかプレイしたことがなくて、スーファミ版にはこのイベントなかったので今回初めて見たんですけど、普通に怖かったですし狂気を感じました。この人たちこれからどうするの？どうしていくの？元の姿に戻れるの？って思うんですけど、特にその後どうなったかは示されないんですよね。この転送実験の元ネタってザ・フライっていう映画だと思うんですよ。ザ・フライっていう古典の SF ホラー映画がありまして、物質転送装置を自作した科学者が自分の体で転送実験を行ったところ、転送装置に混入していたハエと合体して恐ろしい姿をしたハエ男になってしまうというお話なんですが、こういうホラー映画のオマージュを数分で終わるイベントの中にぶっこんでくるのが、ときメモという作品のすごいところですよね。 ここまでのお話で、ひもさんが相当やばい人だということを感じていただけたんじゃないかと思うんですが、そればかりだとひもさんがただただやばい人という印象しか残らないと思うので、ひもさんのちょっといいイベントについてもご紹介したいと思います。無印ときめもの派生作品で、ときめきの放課後、ね、クイズしようというクイズゲームがありまして、この作品は無印ときめもに登場する女の子をパートナーにクイズにチャレンジして正解していくことで好感度を上げて、本編と同じく伝説の木の下で告白されることを目指すというものなんですけども、このときめきの放課後のひもさんルートで発生するイベントが結構良いのが多いんですよね。ある時文化祭の準備で紺を詰めていたひもさんが部室で机に突っ伏したまま眠っているところを、風邪をひかないように主人公が制服の上着をかけてあげるんですが、目が覚めたひもさんが、あなたが風邪をひいては仕方がないでしょと言って上着を返してくれるんですね。で、帰ろうとする主人公を呼び止めて、言い忘れてたわ、ありがとうって言うんですよ。ひもさんって今までお話ししてきたような性格なので、めったにありがとうって言わないんですよ。その分たまに見せてくれるそういう素直な一面にグッとくるというのはあるんですよね。あと、ときめきの放課後のイベントからもう一つご紹介すると、風邪をひいて具合が悪い主人公にひもさんが、風邪？それはいけないわね、これを飲みなさいと言って、試験管に入った得体の知れない紫色の液体を飲ませようとしてくるんですよ。主人公が、それ何？って聞くと、風邪薬よ、つべこべ言わずに飲みなさいって言うんですけど、飲んだら内臓が溶けるんじゃないかっていう毒々しい色なんですよね。結局主人公はその紫色の液体を飲まされるんですけど、このイベントも絵面はやばいんですけど、ひもさんが主人公のためを思って風邪薬を飲ませてくれたということなので、ひもさんのちょっといいイベントとしてご紹介させていただきました。まだまだありますが、このくらいにして、ここからは無印ときめも本編のひもさんルートのクライマックス周辺の展開についてお話ししていきたいと思います。で、きらめき高校での3年間の締めくくりである卒業式の前日、この時点で登場している女の子の中でひもさんの好感度が一番高く、告白の条件を満たしている場合、ひもさんに近所の公園に呼び出されることになります。で、ひもさんに何を言われるかというと、私の野望のためにはあなたが邪魔なのよって言うんですね。その野望というのは何かというと、世界征服なんです。これまでも野望とか破壊兵器とか未来の支配者という物騒なワードをたびたび口にしていたひもさんだったんですが、ついにその真の目的を主人公の前で口にするわけです。世界征服？冗談でしょ？と聞き返す主人公に、ひもさんはあくまで大真面目に、物理的な準備は整ったわ、でもあなたのせいで心の準備がまだなのよ、ここであなたに勝利すればすべて解決するわ、さあ覚悟しなさいって言われるんですよね。恋愛シミュレーションゲームやってて覚悟を求められる展開ってなかなかないですよね。で、そんなひもさんに主人公は腹をくくって、ちょっと待って、ひもさん、公園じゃ被害が出るから砂浜へ行こうと言って、夕日の砂浜で主人公とひもさんは戦うことになるんですよね。この展開うまくお伝えできてるかいつになく不安なんですけど、ひもさんルートってそういう感じなんですよね。概要欄にこのあたりの主人公対ひもさんの決戦の動画のリンクも貼っておきますので、ぜひ見ていただきたいんですけども、 で、主人公はヒモさんと直接戦うわけじゃなくて、ヒモさんが世界征服のために作り上げた悪の巨大ロボである新世界征服ロボと戦うことになるんですよ。真実の真と書いて新世界征服ロボですね。機体に赤い文字で悪って書いてあるんですけど、で、新世界征服ロボは服従ドリルパンチ、独裁ミサイルシャワー、世界征服メガビームという技で主人公を攻撃してくるんですが、結論から言ってしまうと、この戦い、主人公が負けることはないんですよね。で、ヒモさんを攻略する場合、科学部か電脳部に入部することが多くて、3年間科学部の部員として研究を続けていた場合、主人公も戦闘用ロボットを開発することができるんですよ。スーファミ版の科学部だと、ロボットの開発ではなくて、戦闘衛星ハッキングという技を使えるようになるんですけど、あと科学部では部活で頑張ったのが実を結んで、風邪の特効薬であるカゼナオールという薬を開発して、ノーベル賞を受賞するという展開もあったりします。で、スーファミ版以外で主人公が作ることができるロボットの名前が、世界征服ロボっていう名前なんですよね。これがすごく紛らわしくて、世界征服を目指しているのはヒモさんで、ヒモさんが作ったロボットの名前は新世界征服ロボなんですが、主人公が作るロボットの名前は世界征服ロボなんですよ。主人公の立ち位置がよくわからないことになってるんですけども、で、この世界征服ロボについてちょっと小ネタがあるので、脱線してお話ししたいんですけど、この主人公が作った世界征服ロボなんですが、昔のアニメの無敵超人ザンボット3っていう作品に出てくるザンボット3というロボットに頭部のデザインがすごく似てるんですよ。どっちもロボットの頭に三日月みたいな形の角が生えてるんですけど、で、時メモって過去に OVA、オリジナルビデオアニメが制作されてるんですが、OVA にももちろんヒモさんは登場するんですけど、ここでヒモさんが作っているロボットのデザインが、本編の新世界征服ロボとはちょっと違ってて、頭部のデザインが、本編で主人公が作った世界征服ロボの方に似てるんですよ。これなんでかなと思って調べてみたら、興味深い事実が判明しまして、このときメモの OVA で監督を務めた亀垣はじめさんという方がいらっしゃるんですが、この方はなんとザンボット3でアニメーターとしてデビューされたそうなんですよね。ザンボット3という作品からご自身のアニメ業界でのキャリアをスタートされた亀垣さんは、当然ザンボット3にはすごく思い入れがあるでしょうし、もしかしたらそれが理由でザンボット3に似ている世界征服ロボのデザインをヒモさんの新世界征服ロボに取り入れたのかなというふうに想像したりしています。ということで脱線したんですが、ときめきメモリアル本編の主人公対新世界征服ロボの戦いに話を戻しますね。で、この主人公の作った世界征服ロボの威力が圧倒的で、ヒモさんの新世界征服ロボを一撃で破壊してしまうんです。で、負けたわ、私の乾杯よ、と膝を屈するヒモさんに、主人公は、大丈夫？怪我はなかった？と心配するんですが、ヒモさんは、私の取るべき道は決まったわ。それじゃあ失礼するわ。と言って、よくわからないうちにその日は解散になるんですね。で、翌日、卒業式を終えた主人公の机には、伝説の木の下で待っていますと書かれた手紙が入ってて、主人公が急いで伝説の木の下に行くと、そこにはヒモさんが待ってるわけなんです。で、伝説の木の下で、ヒモさんの主人公への 告白が始まるわけなんですけども、概要欄にリンクを貼っておきましたので、もしよろしければこの告白シーンの動画見てみてください。3分くらいで見終わります。この後僕の方でも告白シーンのセリフを朗読させていただきます。ひもさん、待ってた。いえ、ごめんなさい。こんなところに呼び出して。どうしたの？ひもさんらしくないよ。いいのよ。今日から変わることに決めたんだから。え？変わる？そう、変わるの。今までの私は自分の才能に溺れて、人を見下した態度をとって、誰が見てもすごく嫌な女の子だった。普通の女の子が愛だの恋だのと騒いでいるのを馬鹿にしていたわ。だけど、いつの頃からか、私の中に初めて込み上げる感情が。すぐにあなたに恋していると気づいたわ。でも、私は科学という悪魔に魂を売り渡した女。そんな浮ついた感情を抑えるために、研究だけに没頭したの。だけど、卒業が近づいてくると、その思いが強くなってきて、自分でも抑えきれなくなって。だから、その思いを完全に否定しようとして、あなたに戦いを挑んだの。結果は言わなくてもわかるけど、すべてにおいて、私はあなたに負けてしまったの。もう、あなたに嫌われるなんて考えたくない。世界征服の野望も捨てるわ。だってもう、私の野望は、あなたに好かれることに変わったから。実を言うと、俺もひもさんのことが。本当に？じゃあ、野望は達成されたのね。嬉しいわ。きっと、世界征服したとしても、こんなに幸せになれなかったと思うわ。俺も幸せだよ。私もっと、あなたに好かれる女の子になるために、努力するわ。というのが、ひもさんの主人公への告白シーンなんですけども、実は今回セミラジオでひもさんのことを話したいなと思った最大の理由がこの告白シーンでして、セミラジオでは基本的に否定的なことってあまり言わないようにしようと思っていて、そういう方針で配信をしてるんですが、なので今回自分の中ではいつものセミラジオよりちょっと逸脱した回になります。率直に言うと、僕このひもさんの告白シーンとエンディングしっくりきてないんですよね。以前の配信でも言ったんですが、ときめきメモリアルというのは思春期の泥沼に首まで使っていた僕の心を柔らかく温めてくれた作品でして、僕の恩人なわけですよ。そんな恩人であるときメモに対して、本来であれば否定的なことなんて言いたくはなかったんですが、前回の配信でも言いましたけど、今年はときめきメモリアルの30周年なんですよね。5月18日には30周年記念ライブも開幕しますし、5月27日は初代ときメモの発売日からちょうど30周年を迎えるわけです。このまま心にしこりを残したまま30周年を迎えるのはすごく悔いが残るというか、30周年を迎える前にどうしても自分の思いを形にしておきたいなと思いました。今回はそんな回になります。で、このひもさんの告白シーンなんですけど、実は結構昔から賛否両論あるんですよ。否定派の意見として多いのが、ひもさんに世界征服をやめないでほしかったというものです。主人公に出れて、世界征服の野望を捨てないでほしかった。ひもさんの下僕として一緒に世界征服を目指したかったのに、がっかりした。というものですね。これもすごくわかるというか、 世界征服がひもさんのアイデンティティみたいなところもあるなと思ってたので、急にはしご外された感じには正直なりました。一方の肯定派の意見としては、世界征服という荒唐無稽な野望を捨てて、人間として女性として一歩成長した、一つ大人になった、あるいは世界征服という夢と主人公を計りかけて悩んだ末に主人公に告白することを決めた、そういう見方があって、そちらそちらでわかるというか、ただどちらの意見も僕には正直うまく飲み込めなかったんですよね。ここ最近ずっと考えてました、ひもさんについて。自分がひもさんの告白シーンに抱いている違和感はどこにあるんだろうと、そればかりをずっと考えてたんですよね。ひもさんと一緒に世界征服ができるルートがあればよかったのかとか、この告白シーンを肯定できない自分の方が間違ってるのかとか、まあいろいろ考えました。で、いろいろ考えた結果、今はこういうふうに思ってます。告白シーンでひもさんは、世界征服の野望も捨てるわ、だってもう私の野望はあなたに好かれることに変わったから、私もっとあなたに好かれる女の子になるために努力するわと言ってたんですが、このあたり特に自分の中で違和感があって、世界征服どうこう以前に、ひもさんって自分本位な人ですし、でもそこがいいなと思うんです。でも告白シーンでのひもさんは他人本位の人になってるように僕には思えたんですね。僕はすごくひもさんの告白シーンに寂しさを感じましたね。ひもさんの人格が消えてしまったように感じたんです。いなくならないでって思いました。そんな簡単に自分を捨てないでほしいと思いました。世界征服の野望は捨ててもいいけど、自分を捨てないでほしいなと思うんです。自分中心にしか考えられなかったひもさんが、主人公のことも対等な存在として考えられるようになったとか、大好きな主人公と一緒に歩んでいけるこの世界を以前より肯定できるようになったとか、そういう話だったらわかるんですよ。でもひもさんの告白シーンはちょっと違う気がするんですよね。自分絶対主義から主人公絶対主義に変わっただけじゃないかというふうに見えたんですよね。すごくブレてるし、危うい感じもするんですよ。告白シーンまでのひもさんは、世の中とは相入れない価値観を持ってはいましたけど、自分の信念というものをしっかり持ってる人だったのに、告白シーンではそれが崩れてしまったように思いました。そういう意味で言うと、水泳部の清川さんの告白シーンもちょっとそういうところがあって、人生をかけて水泳に打ち込んできた清川さんだったんですが、告白シーンでは、あなたのためなら水泳も捨てるわみたいなことを言うんですよね。人生をかけて打ち込んできた水泳を捨てられるほどあなたが好きなのというシナリオライティングだとは思うんですが、そんなに簡単に自分のアイデンティティを捨てないでほしいなと思うんですよね。僕自身があまり世の中に合わせられない人間で、好きなことしかやりたくないという気持ちがすごく強いので、どんな人も自分の好きなように生きていてほしいって思ってるんです。そのあたりですかね。僕がひもさんや清川さんの告白シーンに感じた違和感は、ひもさんはジャイアンだというお話をしましたけど、ドラえもんのジャイアンからあのわがままな性格を抜き取って温厚で穏やかなだけの人にしてしまったら、ちょっと物足りないと思うんですよね。気の抜けたコーラみたいになると思うんですよ。刺激が足りないというか、 温厚なだけのジャイアンなんて、それはもうジャイアンじゃないですし、もしジャイアンが人畜無害でおとなしい温厚なだけの人になっちゃったら、みんな寂しさを感じると思うんですよね。ジャイアンがいなくなっちゃったと思うと思うんですよ。僕がヒモさんの告白シーンに感じた寂しさも、それに近い感情かもしれません。ということで、ヒモさんの告白シーンについて長々と話してきたんですが、改めてまとめますと、ヒモさんの告白シーンには昔から賛否両論があり、僕自身はそのどちらの意見もうまく飲み込めていませんでした。否定派の意見としては、ヒモさんに世界征服を諦めてほしくなかったという意見が多いんですが、今回賛否両論が起きる問題の根本は別のところにあるのではないかと考えました。僕自身は自分本位の人生観の持ち主だったヒモさんが他人本位な人生観へと180度転換してしまったことで、ヒモさんの人格が消えてしまったように感じていて、もしかすると実際にはそこがヒモさんの告白シーンを受け入れられないと感じた人の気持ちの根本にあるのではないかと考えています。世界征服をやめた上でより多くの人が受け入れられるヒモさんの告白シーンもあり得たのではないかというふうに思っています。ネット上でヒモさんの告白シーンに関する意見をいろいろと見てみたんですが、僕が見つけられた範囲ではこういう切り口で書かれている感想は見つけることはできなかったので、僕なりのヒモさん論として今回お話しさせていただきました。前回ときめきメモリアル30周年へのお便り募集の告知を改めてさせていただいたんですが、収録や諸々の関係で今週の日曜日3月17日いっぱいで締め切らせていただきます。お便りお待ちしております。セミラジオではお便りを募集しています。 X のハッシュタグセミラジオや概要欄のフォームからお送りいただけると嬉しいです。今回は女子高生マッドサイエンティストヒモさんについてお話しさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。